ゲラゲラ医者。俺が異世界に行った話をする。去年の4月に大学を卒業してマンションに引っ越した。そのマンションが回るっていう漢字の横にイコールが3回続く漢字、そんな形をしたマンションなんだ。真ん中が中庭になっていて、俺は左端に住んでる。イコールのところも部屋があって、マンションは6階建て。右側にマンションの玄関があり、そこからしか出入りはできない。中庭といっても地面も壁もコンクリートで、使い道は全くない。で、俺の住んでる部屋からはドアがあって中庭に入れる。他の部屋からは不可。その中庭がおかしいんだ。どうおかしいかは説明できないんだが、とにかく中庭にしばらくいると目が回って気分が悪くなる。住み始めた頃は中庭には入ることもなかったからわからなかったんだけど、5月に部屋を掃除することにしたんだ。で、小さな虫が結構湧いてくるから殺虫剤をまきに中庭に入った。殺虫剤をまいてたらフラフラしてきたから、初めは殺虫剤の成分を吸い込みすぎたかと思って気にしなかった。さらにしばらくして6月にまた掃除をしに中庭に入った。ほうきとちり取りを持って中庭に入ったんだが、それだけでフラフラしてきた。暑かったし、空気がこもる場所だからそれにやられたのかなと思ったけど、休み休みしながら中庭を掃除した。中庭に入ると視界がぐるぐる回り、部屋に入るとすぐに回復。あまりにもすぐに気分が悪くなるし、部屋に戻れば良くなるから、なんかやばい気体でも湧いてるのかなと思った。管理会社に電話して中庭について聞いてみたら、以前に住んでいた人からは特に連絡はありませんでしたが念のため、というわけで来てもらって調査してもらった。管理会社の人がやってきて排水口やなんかを調べてくれたけど異常なし。俺も立ち会ったんだけど、どうも目が回るのは俺だけのようだった。匂いもしないし、管理会社の人は気分は悪くならなかったのでそのまま帰ってもらった。その後も中庭に入ると目がぐるぐる回るのは続いた。正確には中庭に入り、部屋との境のドアを閉めるとなんだが。で、10月の掃除の日に中庭に入った時のことなんだ。別に暑くもなく、俺の体調も全く悪くない。中庭に入ってすぐに目がぐるぐる回った。今までよりはるかに強かった。ドアを閉めた瞬間に一気に上下がわからなくなり倒れてしまったんだ。気分がむちゃくちゃ悪くなり、吐きそうになりながら、とにかく体を左右にゴロゴロ転げ回していた。視界が赤黒く染まっていき、そのまま一瞬だけ意識がなくなった。一瞬というか、まばたきした瞬間に赤黒いのがなくなった。気分が悪いのも全くなくなり、俺はそのまま掃除をして部屋に入った。部屋に入った後、喉が渇いたから水を飲もうとキッチンに向かった。キッチンから空が見えるんだが、とにかく空が青い。やたらと濃い青色をしているんだ。今日はいい天気だなぁなんとか思いながら、俺は掃除も終わったし、漫画を読みにコンビニに向かった。玄関から出て空を改めて見ると驚愕した。とにかく濃い青色で説明しにくいけど空が高い。で、空気に匂いがあった。嫌な匂いではないけど、とにかく嗅いだことのない匂い。マンションの廊下を通ってコンビニに向かうんだけど、町内会の掲示板がある。そこに目をやると違和感を感じた。見てみるとなんだか脈絡のない文章ばっかりなんだ。あ、かつめるゆ、ふい、かきのさと、とか日本語をごっちゃ混ぜにした文章が書かれている。掲示板に貼られている紙が全部そんな感じ。政治家のポスターなんかも、政治家の顔写真に「へつしたのいめはたいくすらじょううさぎ タイの次の字はこんな見た目だった。政治家の顔は誰か知らんけど普通。俺はまた、ってなって、とにかくコンビニに行こうとマンションを出た。マンションを出て道を挟んだらすぐにコンビニがある。で、マンション前の道路で信号待ちをしているとやっぱりおかしい。コンビニの看板やマンションの横は花屋なんだが、花屋の看板もおかしい。花屋、は、や、はは、い、とか、コンビニは、いい目だ、とか書いてある。通行人とか車はいるんだが、そっちは普通。特に変わったところはなかった。コンビニに入ると、あよだななまりさ的な声を店員が発した。本棚に向かうと本の表紙の文字もおかしい。掲示板と一緒で日本語を闇雲に並べた感じ。で、だんだんと怖くなってきて、なんとなく携帯電話を取り出した。携帯電話は圏外。メールとかは今まで通り普通の日本語。本棚以外の商品とかを見てもわけがわからない日本語の羅列。さらに怖くなってきてコンビニを出た。おかしい、おかしいと思いながら部屋に戻ってテレビをつけると、テレビの言葉も理解できない。見たことない番組ばかりで知ってるタレントなんかは皆無。水をもう一杯飲んで自身を落ち着けた。頭を打っておかしくなってしまったのかと思い、近所のかかりつけの病院に行くことにした。病院に向かう道中も文字は意味がわからないものばかり。とにかく誰か知ってる人に会いたい、話したいと考えながら病院に向かった。病院に着いて病院の看板を見ても意味不明。言葉が伝わるかかなり不安な中、受付に行くと案の定お互いに意味不明。頭を打ってしまって調子が悪いんですがと言ったんだが、受付の人からはわけわからんことを言われた。保険証を見せたんだが首をかしげられる。俺の言葉わかりませんか？というが全く伝わらない。うにゃうにゃ何か言われて、受付の人が電話で何か話し出した。で、白衣の男の人が出てきて俺に話しかけるんだけど、全く何言ってるかわからない。男の人は受付のソファーを指差し、俺を身振り手振りで誘導した。俺と白衣の男の人と一緒に座った。白衣の人はいろいろ話しかけてきてくれるんだが、俺は意味が分からず、保険証や運転免許証を見せたりしてた。しばらくしたら警察らしき人が3人来た。警察らしき人と白衣の人はちらちらと俺の方を見ながら話をすると、警察が俺に近づいてきた。ペコッと頭を下げた後に俺の手を取って軽く引っ張ってきた。何が何だかわからないが、とにかく俺は警察が何とかしてくれると思ってそのまま引っ張られていった。パトカーの中で警察の偉いさんみたいな人が声かけてきたけど、やっぱりわけがわからない。俺はもうとにかく泣きたくなって不安で不安で仕方なくなってきた。恥ずかしながら母親に会いたいとか思いながらブルブル震えてた。警察の偉い人は俺の肩から背中にかけて何度も何度も撫でてくれて、優しそうに何か言ってくれた。おかげで何とか泣いたり錯乱したりせずにおとなしくできた。警察署みたいな場所に着いて、応接室みたいな場所に通された。広くてソファーがあって、すぐに緑色のお茶らしき液体とお菓子らしきものを出してくれた。お茶とお菓子を見ると無性にがっつきたくなった。ジェスチャーで食べていいみたいな素振りがあったので、手を合わせてからお茶をいただいた。少し熱かったけど甘いとしょっぱいの中間みたいな味だった。温かいものを口にしたせいか少し落ち着きを取り戻した。お菓子にも手を伸ばした。形状はせんべいみたいなのと小さなまんじゅうみたいなの。せんべいもまんじゅうも特に変な味じゃなく、それなりにいけた。警察署の人たちが応接室にいてずっと俺を観察してた。お菓子を食べる手は止まらず、ずっとパクパク食べていたら、スーツの人が2人入ってきた。 スーツの人は俺の前で両手を出すと手のひらを俺に向けてきた。で、両手の裏表とひっくり返したら、今度はカバンからペンライトを出した。スーツの片方が俺の横に座って両手を優しく押さえてきた。別の片方がペンライトを指さすと、光を俺の目の方へ当ててきた。俺はそのまま光を見てると、ペンライトのスーツにまぶたを広げられ反応を観察された。結局、両目やった後、今度は口内、鼻、耳にも光を当てられた。診察みたいなのが終わって、隣のスーツが手を離してくれた。で、今度は話しかけられた。スーツの人が何か言うと間が空く。明らかに俺に質問をしていた。でも俺は言葉がわからないから黙っていた。質問ごとに紙にチェックをしてた。どうしていいかわからず首をかしげていたが、文字なら伝わるかもと思って携帯電話を出した。で、携帯電話の新規メール作成で言葉がわかりませんと打って向かいに座っているスーツの人に見せた。スーツの人はなんかすっごいびっくりした感じになった。でも相変わらずわけのわからない言葉を警察の人と話して俺の携帯電話の画面を見せ合ってた。その後紙に言葉がわかりませんってスーツの人が書いてペンでその文字を刺した。俺はうんうんとうなずいたんだが、そこで沈黙。ちょっと間があってスーツの人が言葉がわかりませんの文字の上を指でなぞりながら、うよめがわかりませんってゆっくりと言ったんだ。で、俺が言葉がわかりませんって返した。俺はペンを借りてあって紙に書いてあって言った。そしたらスーツの人があと言ってうんうんとうなずいてた。今度はこんにちはと書いてこんにちはと言ったら、一文字一文字指を指しながらこんにちはってスーツの人が言った。今度は漢字で京都って書いて京都って言ったら、スーツの人は首を振ってうんたみたいなことを言った。で、もう一人のスーツの人がそいつの携帯電話でなんか話し出した。スーツの人が携帯電話で話し始めたら、俺と話してくれてた人もそっちに注目して会話は終了した。携帯電話の通話が終了したら、そいつが何やら話し始められたんだが、わけがわからない。で、スーツの二人はそのまま退室。俺はさらにはてな状態になった。その後、警官が写真みたいなものを何枚か持ってきて机に並べた。写真はすべて食べ物の写真だった。うどんや丼、寿司もあったけど、中にはお米に野菜を刺したみたいな初めて見るものもあった。警官が写真の上全体を軽くなぞった。どれか一つ選んでという意味かと思い、丼を指さした。うんじみたいなことを言われたけど、俺はわけがわからなかった。俺は丼の写真を指さして箸で食べる仕草をした。そしたら大きくうなずかれて部屋を出て行った。で、その後はしばらく放置されてそのまま。警官の人が何人かいるけど無言だった。俺はどうしようかと考えたけど、どうすることもできず、お茶を飲んだり辺りにあるものを観察したりした。お茶は美味しいし、すぐにおかわりはくれた。ソファーをはじめ、机やドアなど、とにかく今までと何ら変わらなかったが、文字が意味不明だった。お菓子の包装紙にアルファベットが書いてあるんだが、これも意味不明。英語ではないようだった。で、他にいろいろ物色しようと立ち上がろうとすると、部屋にいた警官に囲まれてしまうんだ。結構ガチな感じで囲まれて、明らかに臨戦態勢。俺はビビっておとなしく座りながら辺りをキョロキョロしてた。しばらくしたら、さっき写真見せてくれた人が丼持って帰ってきた。箸もあるし、どうぞみたいな手振りをしたので、手を合わせ頭を下げてからうなずいた。味は普通の卵丼だった。 とにかく不安のせいかお腹が減っていたので、かなりの勢いでがっついた。お腹が膨れ、少しだが落ち着きが出てきた。ずっと緊張しっぱなしだったが、わずかに頭が回転しだした感じがした。で、食べ終わると今度はいろいろな写真が出てきた。人物とか風景とか絵画とか、どれも知らないものばかりで反応に困った。一枚一枚手に持ってくれて、見やすくしてくれたり、部分部分を指さしてくれるんだが、どう対応していいかわからない。しばらくそんなやり取りが続いたが、無意味と思ったのか終了した。で、今度は病院から移動してきた時みたいに優しく手を引っ張られた。移動するのかと思った俺は立ち上がった。今度は囲まれることはなく、手を引っ張られながら部屋を出た。部屋を出るとなんとなく空気が重い感じがした。さらにしばらく署内を歩くと、 SP っていうか明らかに物々しい奴らが俺の周りを囲い出した。俺はそのまま駐車場に行き、車に乗せられた。真っ黒ででかい車だった。さらに前後には別の黒い車があって、一緒に走り出した。後部座席真ん中で、左右は警官。またまた俺は緊張しながらずっと移動した。で、1時間ぐらい車内にいたんだが、眠くなって俺はそのまま眠ってしまったんだ。気がつくと俺はベッドで横になっていた。車の中じゃなくて病院みたいなところ。医者なナースっぽいのがたくさんいた。起き上がろうとすると頭がガンガンに痛くなって、むちゃくちゃ気分が悪くなった。医者が俺の顔を覗き込みながら、ペンライトみたいなので、また目や耳、口内を見られた。とにかくちょっとの衝撃で頭が割れるように痛いので何もしてほしくなかったが、体もうまく動かせなかったのでおとなしく耐えてた。医者が診察を終えると、他の医者たちと何やら話をし始めた。で、話したかと思うと、今度は違う医者がペンライトではなく顔や頭を触ってきたり、機械の棒みたいなのを耳や鼻に突っ込んだりされた。医者たちは基本的に無表情だけど、話すときは怪訝そうな感じだった。俺はいい加減イライラしてきて、痛いって声に出した。発した瞬間に医者たちはかなりビビった感じになった。で、その後すぐに肩のあたりを注射されて意識が薄れていった。気がつくと金属というか、壁とベッドとトイレしかないような部屋にいた。窓もないし、本やテレビもない、何もない部屋だった。ただ天井には監視カメラが4台ついてた。起きようとするが、頭痛がひどくてうまく起きれなかった。ゆっくりと体を起こすと、壁が隠し扉みたいにノブがないんだが、そこが開いてナースが入ってきた。ナースは食事をキャスターで運んで、俺の耳に金属の棒を入れてすぐに出した後、何も言わずに出て行った。パンとゆで卵とサラダとオレンジジュースだったが、オレンジジュースだけ飲んだ。とにかく頭痛がひどくて動けなかった。でも眠るのも限界で全く眠くない。痛みを我慢しながら少しずつベッドから出てみた。格好は病院着みたいなワンピースで、下着とか履いてなかった。で、ベッドが降りて立とうとするんだがうまく立てない。足に力が入らずにフラフラと床に倒れ込んでしまうんだ。そのまま激痛が走って気絶。気がつくとまたベッドの上だった。そんなのが何回か続いたあたりで、発狂っていうか、とにかく叫びたくなった。頭が痛いのもなんとなく快感に変わって、俺はとにかくベッドの上で叫び回っていた。ゴロゴロベッドの上を笑いながら転がったり、監視カメラに向かって一生懸命話しかけたりしてた。笑いがとにかく止まらない。かと思うと、いきなりこっちの世界が恋しくなって泣き始めたりしてた。定期的かはわからないが、気がつくとベッドに拘束された状態で、MRI っていうのみたいなのの中に入れられたりしてた。正直、感覚がいろいろおかしくなってきていて、頭痛、快感、暑さ、寒さ、こそばゆいと頭の感覚は変わっていった。 暑さとか寒さはとにかく頭が暑かったり寒かったりする。尋常じゃないぐらいに。新しい感覚が頭に入るたびに俺はキャーキャー言ってた。しばらくそんな生活が続いて、また MRI の中に入れられたんだ。で、ブーンっていう低い音が響いたかと思うと、頭が破裂するぐらいの激痛が走った。目玉が飛び出すぐらい頭に力が入った。のたうち回るんだけど、高速具で動けなくて、ガチの悲鳴をギャーギャー上げてた。そのまま気絶して、気がつくとまたベッド。そしたら気分というか感覚が元通りになった。痛いのも変な感覚もなく普通。そしたら今度は部屋の中を普通に歩けるようになったので、物色し始めた。特に何も見つからなかったが、壁は柔らかかった。で、いきなり部屋の中にまたあのわけのわからない言葉でいろいろ言われ始めた。罵倒される感じじゃなく説明する感じで。で、隠し扉みたいなのが開くと、普通の格好をしたおじいさんとおばあさんが入ってきたんだ。本当に普通。入ってきたおじいさんとおばあさんはいきなりひざまずいて、泣きながらまたわけのわからない言葉を言った。俺はハテナ状態なわけだが、二人は泣きながら手を合わせたり土下座したり。どうしていいかわからないからぼーっと立っていたら、俺の右手におばあさんがしがみついた。えっと思ったら、おばあさん泣きながらさらに頭を下げたり俺を見上げたりしてた。俺も姿勢を低くするためにひざまずくと、二人はさらに頭を床にこすりつけて土下座した。状況や言葉はわからないが、どうやら謝っているように見えた。俺は事態がわからないながらも、何か申し訳なくなって、おじいさんの両手を取って握ってみた。そしたらまた号泣。ずっとハテナ状態なわけだが、いきなり隠し扉が開いて、警備員みたいな人に軽く引っ張られながら二人は出て行った。で、隠し扉の向こうが気になって覗いてみたが、真っ暗でよく見えなかった。さらに今度は警備員に連れられて子供がやってきたんだ。スーツにネクタイで丸坊主の白人だった。子供は警備員に守られながらゆっくりと俺に近づいてきた。で、俺の50センチぐらい前に来たら、ボンって音がした。音と一緒に子供の首周りの襟巻きトカゲみたいに金属の板が広がったんだ。俺はビビってのけぞえたんだが、子供はそのままゆっくりと近づいてきた。で、右手をゆっくり差し出してきた。その瞬間に俺は警備員に押さえつけられて頭を下にされたんだ。警備員に後ろ手に押さえつけられながら頭を上からぐいぐい押された。子供は手を俺の耳に当てた。そしたらブルブルっと震えが来たんだ。子供は機械音声みたいな声で「キーハキー」みたいな声を発した。頭が下に向いてるから何をされているかよくわからなかったが、耳の穴から何かが入ってくるのがこそばしさともぞもぞ音でわかった。もぞもぞ音がしばらく続いた後、ブチッという音とともに激痛が走った。どうも鼓膜を破ったらしく、頭の中の触れない部分を触られてる感覚があった。反対の右耳からはゴソゴソみたいな音が聞こえた。痛くて痛くて仕方なかったし、何より耳から何かが侵入している恐怖で全身に力を入れたが、警備員は増え、さらに厳重に押さえつけられた。悲鳴も上げたが、この行為は続行。正直このまま死ぬと思った。とにかく苦痛と恐怖に耐えた。次の瞬間死ぬと何度も感じたが、とにかく何もしなかった。しばらくするといきなり頭の中でキキキキキキキキカカカカカカカカというような音が鳴った。だんだんと音は高くなっていった。で、しばらくすると音が高すぎて頭が痛くなってきた。それでも音は鳴り続け、さらに頭の中を指みたいなのが触ってくる感覚が来た。押したりつねったりされてる感覚で、真ん中からスパッと頭を分けられるような感覚が来た。死んだと思ったが、体はそのまま。頭の中から音や指の感覚はなくなっていった。子供の足が後ろに下がっていって、俺を押さえつけてた警備員も離れた。 俺はその場にへたり込んだ。で、子供の手を肩のところまで血がついてた。左耳を触ってみたら、案の定俺の手にも血がついた。隠し扉が開いて子供と警備員は出て行った。その後、ナースと警備員が入ってきて耳の血を拭いてくれた。耳には血がついているだけで出血はなかった。ナースが作業を終えると今度はまた医者がやってきた。iPad かノート PC みたいなものを持ってた。iPad みたいなのの画面をこちらに見せてくれるんだが、警察の時と同じような画像ばかりだった。俺はお腹が空いたし休みたかったが、それを伝えることもできず、だるそうに対応というか医者を相手にしてた。何枚か画像が変わった時に俺のマンションの外観の画像が出た。今までは人物や風景、何かイベントの写真ばかりだったのに、いきなり知っている画像が出て俺は驚いてついつい反応してしまった。医者は俺の反応を確かめたみたいで、次の画像に行くとマンションの俺の部屋の入り口の画像になった。画像は俺の部屋の中に入っていった。リビングやキッチン、風呂場、寝室と映っていた。キッチンから外を見る限り、この画像はこちらの世界っぽかった。画像をすべて見せ終わったようで画面が真っ暗になった。医者たちは真っ暗になったのを確認すると、落胆してるやつとか熱く語り始めるやつとかがいた。で、熱く語っている中で一人の医者が iPad を出した。周りの医者がやめろよみたいな感じで iPad を押さえようとして喧嘩っぽくなった。警備員が間に入り、今度は怒鳴り合いが始まった。俺を何度も指さして何やら怒鳴ってた。怒鳴られた方も首を振ったり、両手で何かジェスチャーして何かを必死にお互いに伝え合ってた。しばらく討論みたいなのが続いて、結局懐から iPad を出したやつは負けたみたいでおとなしくなった。で、結局別の医者が iPad を出してきて、またわけのわからない人物や風景の写真を見せられた。医者は5人いたと思う。代わる代わる画像を見せるが、初めの一人以外の画像は意味不明だった。で、最終的に懐から iPad を出した討論に負けたやつがニヤニヤしながら iPad を出した。なんか怖かったけど iPad を見ると、いがらさくらって書かれた画面を出された。俺はん？ってなって何も反応しなかった。次にそいつはまたニヤニヤしながら画面を変えた。今度は、そ、あ、や、や、や、めん、かな、離れる。みたいなことが書いてあったと思う。この辺はあまり正確じゃないかも。俺はまた無反応なんだが、そいつはニヤニヤしながら画面を変えていった。しかも時々、こらえられないのか、プッと吹き出したりしてた。ニヤニヤしたり吹き出したりしてると、周りの医者が「やめろよ」ってな感じで肩を叩いたり、無理やり向きを変えようとしてた。で、いきなりゲラゲラ笑い出したかと思うと、 iPad の画像が中庭の画像になった。俺は中庭だと思ってまた反応してしまった。なんとなくとても懐かしい感じがした。マンションの外観やキッチンや寝室、リビングも懐かしいはずなのに、中庭の方になぜか感動した。医者はゲラゲラと笑いながら iPad を俺の顔に近づけてきた。iPad が俺の顔面に当たって、今度は警備員に医者が取り押さえられた。5人の医者の中で初めに俺に画像を見せた医者が隠し扉の方を指さして何か怒鳴った。中庭の画像を見せた医者はゲラゲラ笑いながら何かを俺に向けて怒鳴りながら警備員に退場させられた。残った医者たちは頭を下げてきた。俺も頭を下げた。なんとなく。そのまま医者や警備員たちは部屋を出た。やっと静かになったと思って俺は眠ることにした。が、なかなか寝つけず、お腹が空いたのと喉が渇いた。俺はベッドから出て監視カメラに向けて、箸でご飯をかき込む仕草や水を飲む仕草をしたが無視だった。腹が立ってきて壁を蹴ったが無駄だった。結局寝るしかないのでベッドに戻った。が、 ベッドとベッドを支える台の隙間に何かがあるのを見つけた。黒い土台に白い布団が上に置かれているベッドなんだが、明らかに布団以外の白いものがその隙間から出ていたんだ。俺はそれを見つけると隙間から出した。紙だった。紙には、ずっとそこに、と書いてあった。はてな状態だが意味がわかる言葉だった。ずっとそこに？なんて考えていると隠し扉が勢いよく開いた。警備員がすごい勢いで部屋の中に入ってきて取り押さえられた。反射的に紙を握ってしまったんだが、警備員たちの狙いは明らかにその紙で、俺は右手を無理やりパーにさせられた。警備員たちは紙を回収するとすぐさま去っていった。のしかかられたので痛いし、せっかくの発見は取られるしで、マジでイライラしたが何もしなかった。ずっとそこにの意味を考えることにした。ふて寝しながら考えていると、ナースが食事を持ってきた。もちろん警備員も一緒。俺にのしかかったやつだったからイラッとしたが、とにかくガツガツ食べた。食べ終わると頭に血が行くのが分かったが、しばらくすると気分が悪くなってそのまま寝た。気がつくとまた MRI みたいなのに入れられて検査されてた。ブーンって音はしたが、今度は痛くなかった。ただ今度は頭の中にフラッシュバックっていうのか、目を開けてるのに視界が全く別の場所になったりした。一瞬だけフラッシュバックした画像は、俺の実家や小学校みたいな昔のやつから新しい大学のまでと全く知らん画像もあった。白人で金髪の女が荒地に立ってる画像だったり、真っ黒なクレーターみたいなのの縁に立って下見てたり、次々に画像が入れ替わっていった。だんだんと画像の入れ替わりが早くなり、初めは瞬きするときにちらっと見えたのが、もはやまともに目が見えないぐらいだった。意味不明な画像と俺の思い出はランダムに映し出された。最終的には目が開いているのか開いていないのかわからなくなるぐらいに画像が絶え間なく連続したフラッシュバックした。だんだんと目が痛くなってきたあたりで気を失ったのか、俺はベッドにいた。ベッドにはいるんだが、目はギアみたいなのがつけられていて何も見えなかった。まばたきをしようにも目が全く動かなかった。ベッドの肌触りから戻ってきたことは分かったが、失明したのかと不安になった。それからは暗闇と MRI のフラッシュバックの連続だった。フラッシュバックの内容は相変わらず意味不明な画像は意味不明だが、知っている画像は俺の中でも忘れかけていたような画像も出てきた。そんな時間が続いたある時、いつものように MRI の途中で目が痛くなって気がついたらベッドだった。だが例のゲラゲラ笑いが聞こえた。ゲラゲラ笑いでヒーヒー言いながら延々とわけのわからない言葉を発していた。声の質から同じ部屋にいて移動しながら笑っているようだった。時々頭を触られたりしたが、とにかく恐怖だった。何言ってるかわからないし、暗闇の中にあの笑い声とわけのわからない言葉のみがあるのは怖かった。しばらく笑うと、はぁーと笑いが止まった。で、耳元で、ずっとそこに、とささやかれた。ずっとそこに、とささやくとクスクス笑いながら部屋から出て行った様子だった。その直後に建物が揺れて爆発音がした。警報が鳴り響いたが、この部屋には誰も来ないようだった。警報が鳴り続けてしばらくすると煙の匂いがし始めた。やばいと思ったが目も見えないし、どうしていいか分からず、とにかくベッドから出た。手を前に出して隠し扉があったあたりに向かって壁についた。壁を調べたが隠し扉は開かなかった。監視カメラがあった方に手を振ってみたが反応なし。だんだんと煙の匂いが濃くなってきて、いよいよやばいなと思っていると隠し扉が開いたような音がした。で、誰かが入ってきた気配がした。俺はそのままその誰かに担がれて部屋から運び出された。俺は神輿みたいに肩で担がれているようだった。隠し扉は幅が細く、担いだままでは通りにくいようで、頭と足をぶつけた。 で、俺はずっとそこにを思い出した。それにいっそこのまま煙を吸って死にたかった。だから隠し扉を通させないようにわざと両手両足を開いたり暴れたりした。怒鳴るような声がしたが何を言っているのかわからない。いろいろ隠し扉から出れないように頑張っていたけど、2人か3人ぐらいで手足を抑えられ、隠し扉を通過したっぽかった。隠し扉を出るといろいろな方向から怒声や叫び声が聞こえた。何より熱いし煙がやばかった。口と鼻のあたりにタオルを押し当てられて煙を吸わないようにされてた。しばらく走って階段みたいなところに降りていった。その辺でまた揺れて爆発音が鳴った。爆発音の後に床に落ちたみたいで痛かった。床は硬かった。逃げようとしたけど結局また捕まって担がれた。で、空気で明らかに外に出たのが分かった。外には出たがまだ走りっぱなし。しばらく走った後にピタッと止まった。止まったかと思うと今度は地面にゆっくりと下ろされた。下ろされはしたが肩と足を押さえられた。ええと思ってキョロキョロしてると顔を押さえられた。で、今度は何やらわけのわからない言葉で話しながら目のギアがついているあたりを触り始めた。何度も何度も「タムからタムから」と言われたが意味がわからなかった。辺りからは怒声とビシャーとか水をまく音はしていた。で、ギアが外されたわけだがまぶたが開かない。目の横のあたりが冷たくなったと思ったら痛みが走って目が開いた。まぶしくて痛くてすぐに目を閉じたけど、一瞬見えた視界にはナイフを持った手が見えた。タムからタムからとか言われてるけど、なおも意味がわからなかった。ゆっくりと目を開けると全然知らないおっさんが3人いて心配そうに覗き込まれた。俺が目を開くと3人はむちゃくちゃ興奮し始めた。作業着っぽい格好をしたおっさん3人がやたらとはしゃいでいた。周りを見ると地面はアスファルトの駐車場みたいな感じで周りはビルだった。で、案の定一つのビルからもくもくと煙が上がっていた。おっさんが俺を思いっきり引っ張ってきた。力が強くて逆らえず結局また担がれて走り出した。担がれたまま俺はすぐ近くのビルに入った。ビルは大阪の梅田スカイビルみたいな感じで真ん中に俺はいたみたいだった。ビルに入るとそのままエレベーターに乗った。ぐんぐん上に上がっていった。真向かいのビルから煙が出ているので上に行けば煙の匂いがまたしてきた。で、上の方まで行ったらまた今度は下へ向かうエレベーターに乗り換えた。エレベーターは地下まで行って駐車場に出た。すると大きな車が来た。こっちの世界にはないような形で後部がやたらとでかかった。俺は警察から移動するときと一緒でまた真ん中に座らされた。そのまま車は発車。外に出て煙が出てるビルから遠ざかった。助手席から例のゲラゲラ笑いの医者が顔を出した。ゲラゲラ笑いの医者は俺に向かって今度は優しく微笑んだ。もう大丈夫だよ。確かにこう言った。流暢な日本語だった。俺は一瞬意味がわからなかったが、もう大丈夫だよと認識した瞬間、うわーって叫んだ。で、左右のおっさんを、え?って感じで見るんだが、左右のおっさんはこっちを見るだけで何も言わなかった。ことは、わかるすか?的な返事をしたと思う。正直、俺の方が日本語おかしかった。ゲラゲラ。私の言葉、わかりますか?俺、はい。うまく発音はできないが、なんとか日本語を話せた。ゲラゲラ。今からあなたを元の世界に戻します。いいですか?俺、はい。はいのつもりだったが発音を忘れていた。ゲラゲラ。京都府京都市〇〇区〇〇の〇番地〇〇マンションですね。ゲラゲラは分かりやすいようにゆっくりと話してくれた。俺は、そうっす。 とか微妙に間違った日本語を使って返事をした。ゲラゲラは次に例のわけのわからない言葉で運転手のおっさんに何やら説明し始めた。ゲラゲラ。とりあえずこれどうぞ。俺は水をもらった。俺は水を一気に飲み干した。書き忘れたけど、ゲラゲラはひげもじゃでテンパーでロン毛の油ぎっしゅなおっさんな。車はかなりのスピードで走ってた。場所は都会の真ん中みたいで、今の日本とほとんど一緒だけど、緑はほとんどなかった。街はそれなりに活気があるらしく、大阪市を美化した感じだった。車の中はラジオみたいなのが流れるんだが、何言ってるか全くわからん。街道を抜けて高速っぽい道に入った。ゲラゲラが「察している」と思いますが、あなたは今追われています。ただもう大丈夫でしょう」と言った。水と走行中の車の時間でだいぶ日本語を思い出した。俺追われてるんですか？ゲラゲラ。そう、あなたは今俺。もう普通に話してもらって大丈夫ですよ。ゲラゲラ。回復したようですね。ゲラゲラはほっとしたようだった。俺。で、俺は何で追われてるんですか？ゲラゲラ。分かっていると思いますが、あなたはこの世界ではなく異世界から来ましたね。俺。え？ゲラゲラ。京都のこちらの住所がどこからか、あなたは突然この世界に来た。違いますか？俺。いやー、ちょっとよくわからないんですが。ゲラゲラ。いいですか？この世界はあなたがいた世界ではないんです。同じ人間がいるにはいますが、言葉も通じないし、微妙に違った世界なんですよ。ゲラゲラはいろいろと説明を始めた。俺は詳しい原因はわからないが、別の世界に入ってしまったこと、異世界から来た人間なので詳しく調査されたこと、脳をいじられたりしたが、何とか元に戻したなどを話してくれた。とにかく元の世界に今から逃がすから、もうこの世界に来るきっかけになっただろう場所に行くな、そんな行動はするなと言われた。俺はマンションの中庭に入ったらこの世界に入ったことを言った。ゲラゲラは、だとしたらあなたはそのマンションに近づかない方がいいと言った。おじいさんとおばあさんに泣きつかれたことも言った。ゲラゲラはおそらくだが、何かあなたがこの世界に来たきっかけを作ってしまったか何かだろうとか言われた。子供に耳から手を突っ込まれたと言ったら、ゲラゲラはあれに関しては自分もわからないと語った。他にも異世界についていろいろと教えてくれた。まず、異世界はこっちの世界よりも文明がわずかに進んでいること、異世界の人たちはこっちの世界を知っているということ、異世界には昔から亜人と呼ばれる生まれながらにちょっと変わった人間がいること、スーツを着てた子供はおそらくこれだが、生まれてすぐに隔離されるため詳細はわからないとのこと。今異世界人たちはこっちの世界で宇宙に行くようにこっちの世界に行こうとしていること、いろいろと説明してくれたが、中には理解できないものもあった。俺はゲラゲラに、あなたは何者でなぜ言葉がわかるのかを聞いた。ゲラゲラはそれは教えることはできないが、元の世界に帰らないというなら教えると言われた。俺は迷わずに、いや、それはと断った。ゲラゲラ、私もあなたの世界の出身なんですよ、とだけ教えてくれた。車は高速を走って異世界の京都に入った。異世界の京都南インターから京都の異世界に入った。看板なんかの文字は全く違うが、基本的な建物や地理は同じだった。理由を聞くと、地球がそもそもなぜできたかとか説明されていまいちわからなかった。 ゲラゲラはマンションに案内するように言われて、俺はマンションまでの道中を指示した。例のコンビニと花屋を抜け、やっと帰ってきた。ゲラゲラは今から私たちが異世界のあなたを引きつけて部屋から出す。その隙に中庭に入り、この世界に来たのと同じようなことをしてください、的なことを言った。ゲラゲラたちは俺の部屋のピンポンを鳴らすと俺が出てきた。で、ドアの間に足を入れて結構無理やり俺を締め出した。ゲラゲラは今から私たちが異世界のあなたを引きつけて部屋から出す。その隙に中庭に入り、この世界に来たのと同じようなことをしてください的なことを言った。ゲラゲラたちは俺の部屋のピンポンを鳴らすと俺が出てきた。で、ドアの間に足を入れて結構無理やり俺を締め出した。ゲラゲラはおっさんたちに俺を任すと、早くってな感じで一緒に中に入った。俺は中に入って中庭に向かった。中庭と部屋をつなぐドアを閉めた途端、あのぐるぐる回る感覚が来た。俺はそのままぐるぐるして気持ち悪いのを我慢しながら元の世界に戻るのを待った。気がつくと俺は多分元の世界、この世界の自分の部屋の中庭で倒れていた。確認のために空を見上げると濃すぎない。てか寒かった。で、それが今年の2月だ。ワンピースみたいな病院にだから肌寒くって中に入ろうとしたが、鍵がかかって入れなかった。結局、助けてみたいに叫んでたら上の住人が気づいて助けてくれた。あとはそのまま警察に保護、病院に入院。自分がどこで何をしていたのか説明するように言われたが、身分証明書もないし、いろいろ難儀した。ようやく携帯電話が持てたので書き込んだわけだ。ぶっちゃけゲラゲラからは他言しないように固く止められているから全部は書けない。本当に今でもあの体験は怖いし。あと、例のおじいさんとおばあさんは確証はないけどマンションのオーナーだと思う。これで全部かな。以上、ゲラゲラ医者っていう題名の話でございました。